青空 FM 第10回目。第10回目はゲストに水流さんをお呼びしています。水流さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、また今回も軽くでいいので、ちょっと自己紹介をお願いします。
はい、水流って言います。ツイッターは MZRYUKA ですと。仕事としては中小の SIR をやっていますと。で、これの一つ前の時にアジャイル的な経験をしてましたっていう話をしてたんで、まあそれ以外どんなことを出たかっていう感じだと、まあ今は、ちょっとお客さん先に常駐して仕事をしてるっていう感じなんですけど、まあその場で、開発もしてましたと。っていうようなとこで、やった言語とかは、この時は Ruby を使って開発してたんですけど、まあ、環境構築周りとかも割と Ruby で固めてて、サーバーとかの設定とか見るサーバースペックとか、あと、Rails が一般的に Ruby での、Web アプリケーションとしては、有名ですけど、そっちはじゃなくて、シナトラっていう軽量フレームワークを使ったりとか、あとは環境構築に、こちらも、板前っていう、ちょっと DSL 的な、Ruby で作られた DSL のツール使ってやったみたいなこともやってたりしましたと。
はい。ありがとうございます。すげえ深掘りしたいキーワードがいろいろ出てきてなんですけど、まあ前回それをやった結果、1時間エンジニア話をするっていうことになったので、今回は振り切って、元々のテーマの方に。
そうですね。
はい、行きたいと思います。
はい。
というわけで、元々いただいていた楽しいテーマ、話したいことっていうのが、まあゲームだったり、
はい。
アニメ漫画、推理小説だったり、まあ趣味系の話だったので。
そうですね。元々出たいって言った時の話が思いっきり趣味、ゲームというよりもガンダム系とかそっちの方の話ですね。で、話振って、で、割とゲームの話も趣味が似てるんだってのが分かったので、思いっきりゲームの話で、はい。まずは持ってきました。
っていうところで、今回は、そのゲームの話を、
はい。
がっつりしたいかなと思います。はい。はい、というわけで、一応ゲーム話ってことで毎回聞くんですが、最初にやられたゲームって何だったんでしょうか？
最初にやったゲームは、結局南極大冒険ってご存知です。ちょっと事前にお渡ししてたリストには書いてはいなかったんですけど、
うんうんうん、
コナミが作った、ペンギンが南極点を目指すっていうゲームですね。
結構操作が難しくて、穴に落ちたりとか、ぶつかっちゃったりとか、うんうんうん。
ぶつかった時に、タッタッタッみたいな感じになったりとか、ヘリコプターで、ヘリコプター、タケコプター頭につけて空飛んだりとかなんですけど、まっすぐな道だけじゃなくって、曲がり角みたいなので、ちゃんとまっすぐ飛べなくて、曲がり角はちゃんと木入れて曲げていかなきゃいけないとか、そういうのがあったりしましたね。
なんかまっすぐずっとちょっと手前か奥か忘れちゃったんですけど、スクロールしていくってイメージのゲームだと思ってましたね。
基本はまっすぐ進んでいくんですけど、うんうんうんうん、途中で曲がりカーブみたいなのがあると、うん、曲がってくたんですよ。曲がってかないと進めないんですよ。
うんうん、
YouTube 流すと動画とか見てもらうといいんですけど、音が鳴っちゃうので今流せないですけど、こっちからは。はい。
そうですね。あのゲームって2人とかでできたんですかね？
いや、1人用ですね。
そうなんだ。
はい。
なんか2人でもできそうな感じはありますけどね。
そうですね。ファミリーコンピューターとかになった時点で。
うん。あれ、
でも、もともと1人か。
もともとあのゲームってアーケードなんですか？
どうだろう、今ウィキペディア見てるんですけど、アーケードっていう MSX 用教育ソフトとかって書いてますね。
はーい、元は MSX なんですね。なるほど。で、最初にやられたのはファミコン版ってことですか？
そうですね。
なるほど。 それでファミコンやられたのは いくつぐらいの時なんですか？
多分、小学校2年生ぐらいかな。
なるほど。ちょっと、なんだろう。今、僕は幼稚園ぐらいからゲームをやっていたので、はいはい、ちょっと成長されてからなんだなって思っちゃったんですけど。
それはそうですね。うん、生まれた年数が違うので、僕がまだ生まれた時とかにはそういうゲーム機っていうのは、うん、家庭用ゲーム機っていうのは存在してないか、うん、もしくは、そんなに名前の知られてないやつかって感じですね。
ピュータとかそういうやつですね。
当たり者とかそういうレベルかもしれないです。
いわゆる据え置きというか、コンソールじゃなくて、世代的にはゲームウォッチ的な。
ああ、そうですね。小学校に入る前とか、うん、幼稚園とか小学校1年生あたりはまだゲームウォッチでしたね。
うん、
で、ゲームウォッチでもランクみたいなのあって、今の DS みたいな感じでパカって蓋開ける感じで2つになってるやつとか、なんだ、ドンキーコングとかそういうやつで2つに分かれたりとかしてるっていうのはありましたね。
液晶2つついてるやつとかありましたもんね。うん、
あれは子供心に中身よく分かんないけど欲しいなとかって思ってましたよ。
結構 DS が出た時に、元ネタはこれかみたいな感じで、ゲームウォッチの画像とか回ってましたからね。
はいはいはい。
なるほど。一応僕の初体験のゲームの話をしておくと、
はい、
まぁ、ちょっとこれ、どこぞの青空 FM でもした気がするんですけど、最初はスーパーマリオブラザーズ。いわゆる右に走っていくやつとか、僕、兄も、父もゲームをするので、
あ、それはいい。
なんで兄がやってたロックマン4とか、あとは父は結構ドラクエとかやってたんで、はい、ドラクエ2かなとかをやり始めたって感じですね。
ドラクエ2を、あ、じゃあお父さんがプレイしてた時に見てたんですね。
うん、いやでもあんまり父が 1,2,3 をやってた記憶がなくて、
はいはいはい、
多分やってたと思うんですけど、
お子さんが寝た後とかにやってたのかな？テレビを。
多分。
はい。
うん。
専用しちゃいますからね。
っていう感じが、だいたい幼稚園から小学生ぐらいな、はい、まあ、小学生になるぐらいな感じで、まあ、その後はもうがっつりゲームばっかやってたって感じですね。
はいはい、いいお家庭だ。お兄ちゃんなり、お父さんなりが理解あるといいですよね。うちはいとこがそんな感じで、新しいもの好きで、
は
い。ディスクシステムとかそういうのも買ってたりして、で、男三兄弟だったので、なんか、そういう時って大体みんな兄弟で一本ずつ買うんで一気に三本。僕は妹しかいなかったんで、妹買わないんで、僕一つっていう感じ。
いや、そうなんですよね。なんか、そういう時買ってもらったソフトとか今でも覚えてたりしますよね。
そうですね。結局何曲も覚えてますからね、最初に買ってもらったのだっていうの。
ああ、そう、僕はあんまり最初の頃って、すでにそのゲームが何本かあったので、はい、あんまり新しく買ってもらったっていう記憶がなくて、
はいはい、
結構小学校、どれぐらいだろう、多分3年、4年、うん、5年ぐらいの時に、
はい、
祖父母、おばあちゃんとかだったのかな、に、誕生日かなんかでゲームを1本買ってやるって言われて、はいはい、でその時2本悩んだんですよ、最終的に、
はいはい、
それはヨッシーのクッキーと、
はい、
あのシャッフルファイトっていう、
あ
のバンプレストの、はい、うん、スーパーロボット対戦みたいな感じのゲームがあって、
はいはい、
で2本悩んで結局シャッフルファイトを買ったっていうのを覚えていて今でも覚えてますね。シャッフルファイト多分スパロボがもう出てたぐらいだと思うんですけど、
はい、
その後に出たちょっとボードゲームっぽいやつで、あのカードを引いて、
はいはいはい、
F91 とかガンダム的には出てたりして、であとはそうですね、まあその当時ってあんまり新しいスーパーロボット出てなかったんで、
はい、
結構マイナーなやつ、あ、グレンダイザーとか、はいはい、トライダー G7 とか、
はい、 ゴッドシグマとか名前しか知らない。そ
うですね、ゴッドシグマとか、うん、僕も名前ぐらい原作見たことないです、はい、結構出てて。
ああ、でも確かに92年だったら、
うん、
1992年10月だから F91 が新規で参戦って感じですね。
うん、結構ガンダムとしては一番新しい感じでしたね。あ、そう、大王者とか、全然知らないのもいたりとかして。
あ、確かにこれ知らない。
ダルタニアスとかアルベガスとか全然知らないいっぱいいましたね。
あ、でもザブングル出てるんだ、この時点で。
そうなんですよ。この時に、今思えば意外だなって思ったのが、ザブングルとかドラグナーとか、はいはい、エルガイムとか、
はい、
結構後々、あとポケットの中の戦争とかもそうなんですけど。
あ、本当だ。はい。
うん。なんでかケンプファーだけなんですか、
ね、あ、ケンプファーだ、ね。
そう。アレックスじゃないんだ、みたいな。結構そういう後々スパロボでも見かけるような作品が多かったんで、はい、結構楽しめましたね、これは。
はい。
うん。
すげえ。タイトルだけ見るとなんかすごい感じになる。なんか作り直さないかな、これ。
結構これ二人でできたりとかして、対戦とかもできて、はい、結構楽しいゲームなんですよね。
計算式とかいろいろ書いてある。
そう、なんか、カードを引いて、はい、そのカードをバトルユニットとして使って、まあ、その、なんだろう、サイコロの目で出た数字によって相手に与えるダメージが変わるみたいな感じのゲーム。はい、ちょっと TRPG っぽい感じのゲームなんですけど、ね、うん。結構いろいろパラメーターとかがあったりして。
はい、カードゲームって言えば、ドラゴンボールとかそこら辺を思っちゃいますけどね。
うん、あの、
大魔王復活とかって言って。
はいはいはい。あと、強襲サイヤ人とか あのあたりです
ね。激震フリーザーもそうです
ね。懐かしい。あの、当時カード出すとかあったんで、はい、まあ、そういうつながりで、あの、カードの裏面に Z って書いてある。はい、懐かしいな。
そしていきなり書いてないリストの話になって。
いやー、そうなんですよね。これ、話をする前に、お互いにこのゲームは分かるっていうリストを交換して今喋ってるんですけど、まあ、書いてないゲームいっぱいありますよね、みたいなことも言いつつ。
よく覚えてるなーとかと思いながら見てました。
あ、僕ちなみに、はい、Wikipedia の、その、ゲーム一覧みたいなのを上から全部ひたすら見ながら、あの、覚えがあるゲームはコピペしてメモしていくっていう、はい、形でやったんですよね。
僕全部自分の記憶でしたね。
いや、そうですよね。でもそれでやったら結構、あの、このポッドキャストでよく出てくる、他のポッドキャストであれなんですけど、デプロイ FM っていう他でゲームの話した時にいろいろ取りこぼしてたんで、はい、もうちょっとこれは事前に予習をしておこうと思って。で、結構今ファミコンの話してましたけど、
はい、
渡したリストとか、まあ自分のリストでもいいんですけど、はい、ファミコンでなんか思い入れがあるゲームとかありますか？
意外とありますよ。まあ1ページ目で言うと、忍者ハットリくんやられたんですねっていうと、グーニーズをやったんだっていう、あの、グーニーズ2はやられてないんですね。
グーニーズ2やりました。
あ、やりました。
リスト載ってないかな。僕、1と2があるじゃないですか、はいはい、グーニーで。で、1は結構難しくてクリアできなくて、はいはい、で、2はちょっと攻略見ながらクリアしたんですよね。
あ、そっか、もうその時は攻略あるか。
いや、大人になってからやりました。
なるほど、なるほど。グーニーズはなかなか面白かったやつですね。う
ん、グーニーズ1も2もアクションなんですけど、はい、1の方って、どっちかっていうとステージ攻略型みたいな。はいはい、感じのゲームになってて、あの、爆弾みたいのを使って壁を壊すとアイテムが出てきて、みたいな、
ね。壊れる壁があって、そこに爆弾を置いて、って感じですね。うんうん、2はなんか、アドベンチャー的な要素もちょっと入ってましたよね。人魚を助けるっていうような感じのやつで、うんうん、はい。
2はその、アクションステージがすごい広いマップになった代わりに、なんかその扉に入るみたいなのが追加されていて、なんか疑似 3D マップみたいな、わかる人にはわかると思うんですけど、ウィザードみたいな感じになってて、前、右、左、戻るみたいなのがあって、 進んでいくと、金庫とか落とし穴とか、人がいたりして、なんか話しかけたりとかすると、イベントが進むとか、アイテムもらえるみたいな感じなんですよね。
そうです。
で、当時のアドベンチャーっぽい感じで、選択肢がいくつもあって、物を取るとか調べるとか以外に、人がいると話すとかもあったりして、でその中に殴るとか なんかアイテムでハンマーを使うって、あのキャラ、相手のキャラに合わせて使ったりすると、なんかキャー人殺しとか 痛いとか喋る、結構芸が細かいゲームですね。
そうです。なんかもうすでにその頃割と出てた、アドベンチャーゲームとかの要素を取り込んでたりしまして、
ちょっとポートピアとか あのあたりの
そうですね。ポートピアの、割と初期に入れる地下の迷宮も、あれウィザードリーの、意識して書かれてて、なんか途中で言葉が出てくるんですけど、ちょっとな詳しい文言は忘れたんですけど、あれは、ウィザードリーでモンスターとかに会った時に出てくるメッセージを意識してって感じで書かれてたみたいですよ。
あ、それは初めて知りましたね。なんかウィザードリーっていうと、実際やったことはなくて、動画とかでずっと見てる派なんですけど、よくあるのが、石の中にいるとか。
僕もそれ。
トイレフロッピーを抜けみたいな。
聞いたことある。
なんかそういうイメージが強いですよね。あと必ず馬小屋で寝るとか。
ポートピア連続殺人事件ってやられたことあります？動画で見た感じ。
いや、僕、どっちだか分かんなくなっちゃってて、やったような気もするんですけど。
はい、
うん。
オホーツクに杞憂とかと被っちゃってたりする。
あー、オホーツクって、あれですよね、こけしだかなんだか。
そうです。
が杞憂。
ニポポ人形か。
あ、そうそうそう、ニポポ人形。
はい、
あれはじゃあやったのかもしれないですね。あと、あれですか、軽井沢誘拐案内。
あー、そっちはやってないかな、軽井沢誘拐案内。
いわゆる堀井さんのアドベンチャー三部作というか。
そうですよね。はい。
うん、
ネタバレかなんかで見た記憶はあるかもしれない。さっきのポートピアの話だと、地下って割と初期の段階で入れるんですけど、あれ別に最初に入る必要はないんですよ。
うん、
でも、大体、ゲームやってる時って見つけたらまず最初に入るっていうので、でも入っても、全然先に進めるわけでもないので、入り損なんですけど、で、マップがやっぱり当時、あると、マス目使って一個一個マップ、マッピングしてとかっていう。
いわゆる方眼紙。
そうです、方眼紙。あと、方眼紙ネタで言うと、リンク、ゼルダの伝説とかもそういうのも結構、方眼紙とかで、マップ書いてた人いると思いますよ。
当時はそういうの、多くて、マップ書かないとクリアできないとか、あと、チャレンジャーっていうゲーム。
はい、
あれ、1画面分のマップが、いくつだったかな ?64 だったか、
はい、
みたいな、大ボリュームみたいな売られ方をしていて、で、紙のマップが、なんかソフトだったか雑誌だったかについてるみたいなのがあったりとかしてたんですよね。
チャレンジャーの一面の電車をクリアした後に、いきなり、なんかひたたっ広いマップに放り投げられて、何していいかわからないか
。あれは多分ゲームセンター CX かなんかで見ましたね。
おー、チャレンジャーって検索でもすぐ出てこない。ゲームって打たなきゃな。
結構有名なゲームだと思うんですけどね。
いや、有名ですね。ファミコンロッキーっていう昔コロコロコミックスとかに載ってた。
ああ、はいはいはいはい。
電車のとこでひたすらナイフを投げ続けて高得点のクジラが出てくるとかそういうのがありましたね。
当時から結構裏技的な、
はい、
神プレイ的なのがあって、裏技で言うと大義林っていう大きい技の林って書いて、はい、ね、すんごい分厚い本にゲームの裏技がいっぱい載ってるみたいな、あったりしましたよね。
ありましたね。あとは、週刊ファミ通と、 あと、マルカツかな、
うんうんうんうん、
ちょっと名前、成績の名前忘れましたけど、あの、ウルテクとかそういう名前。知ってます？ウルテクって。
懐かしい。
中に一つだけ嘘のテクニックとかがあって。うんうんうん、
ありましたね、嘘のやつ。
どれか当てようっていう。あれでエメラルドドラゴンでなんか、ヒロインの女の子と野球拳ができるってやつが撮ってて、それが嘘技で、っていうとか、そんなネタもありました。
意外となんか自分の再現方法が間違ってるんじゃないかみたいので、何回もやっちゃうみたいな。
あります
ね。あったりして
。あとそうですね。ゲゲゲの鬼太郎妖怪大魔境。これ、うん、これ、あの、ループゲームですよね。
そうですね。でもクリアまでは多分できなかったですね。子供の頃やってたんで。
あれ、クリアって概念あるんでしたっけ？
そうか、クリアっていう表現があれか、ループするまでって言った方がいいのかな。あれなんか、その、最初ゲーム始めると、マップみたいなとこに放り出されて、なんか建物みたいなとこに行くとアクションステージに行くじゃないですか。
はい、
で、そのマップのボスみたいのを倒すと、次のマップに行くみたいな流れになってて、
はい、
確かあれが4回か5回。
そうです
か、もっとか分かんないですけど、すると最初のマップに戻るみたいな感じでしたよね、
うん、そうですそうです。
でそのマップからアクションステージに行くときがすごい急な感じでマップの音楽が結構、まあ、ゲゲゲの鬼太郎なんておどろおどろしいテンポがゆっくりした曲なんですけど、その施設に近づくと突然デレレンってなってアクションステージが急に始まるっていう
タッタッタッタラタラタンタタタのループなんですけどね。マップの音楽は、あの、うん、なんだっけ、鬼太郎のオープニングとかに流れる、あの、いつものゲゲゲのゲーのやつをゆっくり流してるっていう、ただそれだけ。
そうそうそうそう。
妖怪ポストみたいなの通過したりとかに、点数みたいなのもらえたりとか。
あ、説明がないと何やっていいか分かんなくて、アクションステージも結構種類があって、人玉みたいのを集めるとか、食材に火を灯すとか、敵を一定数倒すとか、なんかいろいろあるんですよね。
あの、火つけるやつは、なんか、よくわかんない、バケビかな、バケビかツルベビだかを自分で、あの、自分が動くとついてくるんで、それで火つけるって感じのやつです。
うん。あれも、なんか、気づかまではよくわからず、敵を倒し続けるみたいになりがち。
なんか出口みたいなの間違えると地獄に落とされる
とか。ありましたね。結構出口も突然開いたりするんでびっくりするんですよね。
地獄に落ちる系とかはなんかよくありましたね。昔のゲームで突然画面が変わって上に逃げなきゃいけないとか。
ああ、今地獄に落ちるで思い出したのは、あの、多分リストに書いてないんですけど、
はい、
源平討魔伝っていうゲームがあって、あれは宝箱かなんかなのかな、を開けるだったか穴に落ちるだかすると地獄に落とされるっていう。なんか突然おばあさんが出てきて愚か者めって言われるっていう。
僕のリストにはちょっと軽くタイトルだけって書いて
ある。あ、本当ですか。
源平討魔伝と月風魔伝。月風魔伝がパクった疑惑。
そうそうそう。あるんすよね。
いや、思いっきりパクリだと思いますけど。
いや、もう完全にそうだと思いますよ。
だ、月風魔伝は月風魔伝で面白かったですけどね。
あ
と、ソロモンの鍵、ワルキューレの伝説、冒険やったんだ。
いや、これ一応多分動画で見ただけだと思
います。あ、そう、
うん、
あ、ワルキューレの冒険、リアルでちょっとやりましたけど、やっぱり最初何していいか分かんなかったですね。
あれも放り出される系のゲームです
ね。放り出されるって。あと、生年月日とかも自分の有利不利みたいなの、うんうん、あ、自分のじゃない。生年月日入れと血液型入れるとパラメーターとかが変わったりするんですけど、あの、有利不利みたいなのがあるんで、だいたい自分のやつ入れるとあんまり良くないやつとかで。
あ、星座とかってやつですね。
そうです。
結構あれなんですよね、あの、宿屋に泊まるとか、そういう感じで、ちょっと RPG っぽい要素があって、
はい、
アイテムとか武器防具を揃えて、どんどん進んでいくみたいな感じなんですよね。
そうですね。
うん。
船を手に入れるまでが大変的な感じかな。
ああ、船とかありましたね。
たけしの挑戦状とか、動画で見た。
たけしの挑戦状は、 避けては通れないですよね。
そうですね。これも動画ですか。
だった多分ゲームセンター CX とかだった気
がします、ね。はいはいはい。
うん、
いいです。まあ、たけしの挑戦状は見るのに限ると思います。実際にやったらもう何が何だか分かんなかった。実際にやりましたけど。
昔でもいとこが持っててちょっとやったかもしれないです
ね。あ、はいはい、
うん。ただその攻略とか全然知らない時だったんで。
そうです。
まあ、単なるアクションゲームなのかな、みたいな感じでしたね。
今の技術で作り直したらどうなるかとかありますけどね。
ちょっと VR でやったら面白そうですけどね。
はい、
あの社長を殴って椅子からずらすみたいな。
あれ、退職金もらう前に離婚しとかないとお金いっぱい取られちゃう。
あ、ありますよね、そういうのね。細かいっすよね、設定が。
どこまで話していいんだろう。たけしの挑戦状の。
それは、あれですか、ネタバレを気にするってことですか？
そう
ですね。いや、このポッドキャスト聞いてからたけしの挑戦状をやりたいって人いないと思うんで大丈夫です。
ハングライダーの資格を取ったりとかっていうのも初見殺しな。
あんなん絶対わかんないっすよね。
あと、ちょっと何語かは忘れましたけど、あの、現地の言葉覚えとかないと読めないっていう。
はい、はいはいはいはいはい。
宝の地図のくれるおっちゃんを先に殴っとかないと、大どんでん返し食らうっていう。
宝の地図も現実時間で1時間とか置いとかないといけないとかあるじゃないですか。
水につけるとか日光にさらすとか、なんか炙り出しがあったかも忘れましたけど、なんかそんなのもある。
そうそうそうそう、あんなん絶対わかんないですよね。
一日一時間っていうやつのなんか裏を書いた感じのやつなんです、
うんうんうん。
デプロイ FM でも話したけど、カラオケの曲をクリアしないといけないけど、
うん、
あれ鼻歌でよかったっていう。
そうそう。あの時のマイクそんなに精度が良くないんで、
はい、
音が入ってるか入ってないかしか判断できないんですよね。オンオフだけっていう。
オンオフだけって。
あと、パッと見たファミコンのゲームで気になったのは、キャプテン翼とか、
あ、はい、
まあ、やったことはないんですけど、いわゆるガッツが足りないってやつですね。
そうです、そうです。大体ガッツ足りなくなるんですけど、テクモかな作ったのところは。キャプテン翼は結構画期的なゲームでしたよ、その出た当時は。なんだかんだで、そのシステムで、はい、6ぐらいまで出したのかな。
へぇ、あ、そうなんだ。
まあ途中からスーファミとかに変わってきましたけどね。
うん。
いわゆるアナウンサーが延々と、喋り続けるっていう。で、パスとかシュート。
うん。
ガッツがないと何もできないんで、パス回すしかないっていう。
あと、心臓が悪いキャラいるじゃないですか。
はい、三杉くんですね。
三杉くん。でも、ゲームなんで、
はい、
使い倒せるっていうのがあって、三杉くんの心臓が持たないみたいな。
あれ、確か、うん、新しい、2以降かな ?2 か3、あ、2でも設定はあったかな。あれ、30分か1時間の前半戦以上出し続けてると、急にガッツが落ちるんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。
それを初めて知
った。はい。確か使えなくなったはず。2だったかな。なんかそのあたりでそんなのあった。
へぇー、意外とそういうところ、ちゃんと反映するんだ。
あと、キャプテン翼でもアドベンチャーゲームあって、三杉くんじゃない、三崎くんか。
はいはいはい。
三崎くんをフランス、あ、キャプテン翼全世界で戦うときに、三崎くんを探さないと仲間にできないんですけど、それを探すっていうのがアドベンチャーで。
へぇー。それ初めて聞きました。
仲間にできないと、まあ、ぶっちゃけ結構いいキャラいるんで、それなりにはできるんですけど、翼くんとのコンビプレイとか、結構活用できるし、ツインシュートとかが打てるようになる、三崎くんがいると。
あれ、スカイラブハリケーンとかもそうでしたっけ？
スカイラブハリケーンは、双子ですね。カズオとマサオ二人入れてれば使えるし、あと、ジトーっていう体でっかいやつ入れてれば、ツインスカイラブが打てますね。機会があれば YouTube とかで見てみたらいいと思うんですけど、ジトー君の片足に、双子が一人乗っかって、それぞれ乗っかって、それで、ポーンって飛んで、スカイラブツインシュートって
。結構、あの漫画もやる ことが超常的というか超人的です、
ね、超人的ですよ、ね、反則、うん、フォールとかに乗っかったら反則ですけどだからあのテニスの王子様の先駆け的なものです
確かに
そもそもボールで人は吹っ飛ばないっていう
別にゴールポストを蹴ったからといって人は空中に飛べないみたいな若林くんすげえみたいな
あ、ゴールポストで飛ぶのは若島津くんですね
あ、若島津くんかやばい、にわか知識が
いやいや似てるから間違えますよそこ 若島津くんがギリギリまで日本のゴールを守ってて最後の 2,3 試合ぐらいまでかな、これもしあれ確か本戦入った時かなあたりから若林くんが入ってきて、で、ゴールキーパーに選べるって感じなんですけど、若林くん一応公式設定上、なんだっけ、ペナルティーエリア外からのシュートは止めるっていう自信を持ってるんで、だいたい止めるって言って、パンって止めてくれるんです。キャッチングなりパンチングなり。ただ、強いシュートを打ってくるやつには、吹っ飛ばされちゃう時も確かあったかな。
なるほど。そういう設定があったんだ。
そうですね。あとは、ネタ的なとこだと、森崎くんよりもゴールポストの方がゴール守ってくれるっていうのがありますね。
ゴールポスト有能説。
ゴールポスト有能説。意外とゴールポストに当たって飛んでくんですよ。
いやー、なるほど。まあ、キャプツバの話でこんなに盛り上がると思わなか
った。いや、あれ、面白いですよ、キャプツ
バ。面白いですよね、あのゲームね。
なんか、同じような名前の、同じような顔のキャラとかがいて、こいつ、同じやんって。顔、肌の色の違う石崎くんやんとか。あと、星を見る人。
あ、やっぱご存知でしたか。
タイトルは知ってます。
ごめんなさい、僕もさすがにやったことはないですけど。
それ、知ってるのもすごいな。これもゲーム CX です
か？いやー、どうだろう。ニコニコ動画かな。ものすごいバランスの悪い RPG ゲームなんですよね。星を見る人って。
ですよね。
で、なんだろう。RPG やったことある人にはわかると思うんですけど、街とか施設がマップ上にアイコンとして表示されていなくて、
はい
座標を知らないと入れないとか。
あ、そうそうそう。そんなやつがあります。
で、確か仲間にするしないとかが選べるんですけど、特定のキャラがいないと積むとか、そもそもなんかバランス調整とかされてないだろ、これぐらい敵が強いとか、なんかいろいろ問題があるゲームなんですよね。
ゲスト上げてたやつでお互いに一緒になってたやつっていうと、シャドウゲート。
ああ、はいはいはい。
シャドウゲート。やられたんです。
シャドウゲートやったかな。
見たのかな。あのまあ
見たかもしれないですね。
ネタ的には有名ですよね。あの死神の絵出て私の冒険は終わってしまったとか。そうそう
あのいわゆる死にゲーというか、うん、ってやつで。
そうですね。あのなんか嫌な予感がするって言って無謀にも進んでいくといきなり火吐かれて真っ黒になってしまった私の冒険は終わってしまったって
そうですよね。いくつかシリーズがあったりとかしてて、あの何部作かのうちの一本だったりするんですけど、いわゆるアドベンチャーゲームで移動とか調べるとか開くとかってやるんですけど、なんか井戸を覗いてみたら落ちちゃうとか
そう
明らかに怪しいスイッチを押したら死んじゃう、まあ罠が発動して死んじゃうとか、すんごい今からすると不条理というか難しいゲームなんですけど、まあそのどこかコミカルというか、
そうですね、
面白いです
ね。面白さはありましたね。
うん、
池凍らせないとなんか湖に入るとその池にいる怪物に食われちゃうとか。
そんなん分かるかよ。
でもよくよく考えればそうですよねって感じです
そうなんですよね。
美味しんぼ究極のメニュー参照実際にやられたんですか
いやこれも多分 CX だと思いますね。
あ、
まあ、やったことあるんですか。
いや僕も動画です、ね、うん、設定だけかな。暗記も暗記も暗記も
そうそうそうそう、山岡でしたっけ。
そうです、山岡四郎です、
ね、おいしいもの山岡が料理を作るために アドベンチャーゲームとしていろんなとこに行くっていうゲームなんですけど、あんこを吊るし切りするみたいなイベントがあるんですよね。
だってそう。
で、手順を間違えると死んだりするんですよね、普通に。あんこうの下敷きになるとか、あんこうに顔を突っ込んで死にたくなったとか、なんかそういう、テキストがすごい面白いゲームでしたね。
ゲームカタログアットウィキを見るととんでも展開の数々とか。そうそう、
あれはやるより動画を見た方が楽しめるタイプのゲームですね。
美食クラブに潜入するとか。
ありましたね、そんな。
いや、見たいな、動画。あと、自分の話をしていくと。
うん。
デプロ FM でも話したけど、かぐや姫伝説、YouTube に動画上がってましたね。ニコニコ側から落としたやつなんですけど。あ、そうだ、あるあるって思い出しました。これもそうですね。アドベンチャーゲーム。パソコンから移植したアドベンチャーゲームで、はい。ムチとロウソクが初期装備っていう
。ひどいゲーム。
ひどいゲーム。なんか難易度とか選べたりもしたみたいですね。動画見て思い出しましたけど。
結構デプロイフェルでもその話されてましたもんね。
そうですね。これはもう、
うん、
一応買った時に裏、のパッケージに書いてあったけど、なんか笑いながら買った記憶はありますけどね。
いや、でもそれで買うってのすごいですよね。
いや、なんでしょう。多分、当時ドリフかなんかでよく、ムチとロウソク持った志村けんとかがいたから、そこら辺は若干親も寛容だったんじゃないですか。
まあ当時はそういう時代でしたもんね。もう、ファミコンだけでだいぶ喋ってますけど。まだなんかあります？
ああ、そうですね。あと、あってたの、ファミコン探偵クラブもお二人とも同時上げてましたよね。
いやー、うん。ファミコン探偵クラブも、まあ僕は後から Wii のバーチャルコンソールでやったんですけど、あれ、いいっすよね、ファミコン探偵
クラブ。ああ、いいですよね。僕大好きでしたよ。ディスクシステムだから買えなかったんで、友達の家に行って一緒にやってたって感じですけど。
うん、結構前編後編両方やったんですけど、はい、怖いですよね、雰囲気が。
そうですね、おどろおどろしい雰囲気ちゃんと出してくれる。
うん、
よくある、金田一耕助の方ですね、の、八つ墓ブラとか、なんかそういう系統の、雰囲気を出そうとしてるって感じが、出てました、ね、
うん、
あやしろ家のところと
か、うんうんうん。結構、前編はその、得体の知れない、なんていうんですかね、古びた家の恐怖だったりとか、なんか一人で洞窟に行ったりするじゃないですか。
洞窟に行きましたっけ、消えた後継者。
あれ後編かな。あ、そうか。消えた後継者と、
はい。後ろに立つ少女。
あ、そうだ。後ろに立つ少女。僕、後ろに立つ少女書いてないですね。
あ、はい。
確か消えた後継者は洞窟に行くとこがあったはず。やばい、自信がなくなってきた。
あ、蔵みたいなとこには入ってきます。
あ、蔵かな。
ラストのあたりですか。
はいはいはいはい、そうですそうです。
土蔵の中に入ってきますね。
土蔵でしたっけ、あれ。はい、
幹事が死んでたとこのさらに奥の。
あ、そうそうそうそうそう。
土蔵ですね。最後の、これもネタバレ大丈夫ですよね。
いいんじゃないですか。
後継者の印を取りに行くために。
あ、そうだそうだ、はいはいはいはい。あのあたりが結構怖かったりとか、
怖かった。
あと後ろに立つ少女の方、そうだと、学校で結構最後真相がわかるシーンとか、はいはいはい、あのあたり結構怖かったですね。
あれは怖いですね。最後、犯人分かって犯人に追い詰められるところとか、逃げ場がなくなったって時に、
うん、
そのオチかっていう。
そうそうそう、あれほんと怖かったですね。
消えた後継者じゃないや。後ろに立つ少女はスーファミ版だったかな、かなんかでリメイクされてましたね。
うん、僕多分スーファミ版の方をやりましたね。
はい、
うん。
どっちも面白いし。途中で人探すマップみたいなのもあって、やっぱりここでもアドベンチャー入るんだって。
いやー、そうなんですよね。途中のあの感じは面白かったですね。
あとそうですね。ドラクエの話もしたいけど、先にイースの話。
いや、ああ、うん、どっちも。 イース行きましょうか。
ファミコン版のイースの話になっちゃうんですけど、
うん、
イースって、ワンなんですけど、ダーマの塔に入ったら出れないじゃないですか、
うんうんうん、基本。
だから、メガネ持って、本が読めるとか、途中で休めるようにって感じなんですけど、ファミコン版のイースって、容量の都合でダーマの塔から出れるんですよ。で、ダーマの塔から出れるっていう設定は、メガネがアイテムとして持たせられないとか、そんな感じなんで、本を、イースの本を読んでくれるのが、どっかの村にいるおばあちゃんのところ。なんで、それを活かすためには、ダーマの塔から出なきゃいけないっていうのがあるんですけど、ただ、ダーマの塔の設定ってもともと入ったら二度と出られないよっていうものなのに、それで世界観ちゃうやんっていう。
いや、そうなんですよね。まあでも、当時、PC のゲームやってる人少なかったんで、
はい、
アイコン版から入ったとか、あとは PC エンジンとかから入った人が多くて、
はいはい、
結構そういうとこありますよね。
PC からの移植系のものは結構はしょられてたり、うん、説明とかはしょられてたりするんで辛いですね。
そうなんですよね。ファミコンって当時にしたらすごいスペック高かったんですけど、どうしても PC とかアーケードに比べるとやっぱり容量が少なくて、そのあたりはしょられてるゲーム多かったですよね。
あ、ちょっと話ずれちゃって、移植で、PC からの移植ってとこだと、ロマンシアってゲームがあったんです
けど。ああ、はいはいはい。知らないですね。
そうですね。あんまり知らないですけど、一応ドラゴンスレイヤー外伝っていうような位置づけで、ファルコムが出してたゲームだったんですけど、これも割と初見殺し的なところ。まあ、ドラゴンスレイヤージュニアか。まあ、結局、ディオ退治しに行くっていうところでのゲームなんですけど、
アクションゲーム？
はい、アクションゲームです。
うん、
カルマっていう、なんか、主人公がいいことした、悪いことしたっていうようなことが、で、いいことしたら点数上がっていくんですけど、一旦カルマを貯めて、
うん、
街の中にいるじいさんに話しかけて死んで天国に行かなきゃいけないとか、そういうのがあるんですよ。
うん、
で、その後、敵国に入ると、今度はカルマ持ってたら、豚に魔法かけられて変身しちゃったりするんで、とかっていうのをあんまり前例なく、情報とかなくやってかなきゃいけないっていうので。
当時にありがちな。
ありがちな。
無茶ぶりみたいな。
で、さらにその奥にダンジョンがあって、で、そのダンジョンを抜けるために知ってる人は、何人かの人がいるんだけど、その中の一人とかみたいな感じで。で、帰ってきて、敵国から帰ってくると、また天国とかに行って、魔法とか補充しなきゃいけないんですけど、それにはまた、善行とか積んでなきゃいけなかったりとかするんで。
なんか、システムにいろいろ縛られすぎてて、楽しめない感じがしますね。
そんなのもちょっとあったなっていうのを今、思い出しました。
イースの話に戻しちゃうんですけど、
はい、
イースは、もともと何で最初やられたんですか？ファミコンなんですか？
ファミコンですね。ファミコンでやって、その後、Windows かな？
シリーズとしては、1、2、3、フェルガナの話ですよね。
そう。3は時計塔のやつ。
あれ？フェルガナ？
はい、
お兄さんと妹が出てきて、お兄さんがラスボスのやつじゃなかったでしたっけ？ 3。
あー、ちょっと覚えてないな。
あ、まあまあいいや。3が。
ワンダーフロームイースですよね。
あ、そうそうそうそうです。で、3で4、5まで、
はいはい、
あって、まあその先もあるんですけど、どのあたりまでやられてたんですかね？
イースの3多分クリアしてないですね。
人
から借りてちょっとやったぐらいかな。イース3がアクションに変わっちゃったんで、それであんま進めなくてって感じで。
イース1、2は見下ろしの、
そうですね。
ちょっと RPG っぽい感じだったのが、3はあれなんですよね、横スクロールみたいな。
なって、で、4は動画かな？で、5が少しやって、あとは動画で、
うん、
6がまた PC でやったって感じですね。
僕もちょっと4と5が 怪しくて、そのリメイクした方でどっちかやったかもしれないんですけど、結構イースってリメイクが多くて、携帯アプリとかでも出たじゃないですか。なんでどっちかはなんかガラケーでやったような気がするんですよね。
ガラケーでイース出てたのか。
はい。
それはすごいな。
ワン、ツーもガラケーでやった記憶がありますね。
へえ。どんな画面になったんだろう。
いや、あの画面のまんまです。で、ガラケーってあの真ん中に十字キーみたいなのあるじゃないですか。あれで単純に、あの、半歩ずらしで戦うっていう。
はいはい。ああ、それはすごいな。
で、6も確か出てたんですよ。
ガラケーですか？
ガラケーだったと思います。
ほう。
で、それはその、横ボタンを押すたびに、アドルが剣を振るっていう仕組みになってて、はいはい、まあ3回振るとちょっとコンボっぽくなったりとか、あの魔法を使えたりとかそういう感じでしたね。
すげえな。ガラケーでまでイース出してたの。
うん。6は最新の塔っていうか、スペックがいいガラケーで出てたんで、はいはい、ちゃんとポリゴンしてて、まあ、ローポリではありましたけど。
はい。あ、本当だ。対等が出してるんですね。
うん。
おー、すごい。よくあれを出したな。
なんで僕一通りやってると思うんですけど、ちょっと4、5あたりが怪しくて、ただ6、7、8とかセルセタとかも一通りやってる感じですね。
はい、そうですね。4か5、うん、4か今イースシリーズが見てますけど、開発元によってストーリーが違うってい
う。そうなんですよね。2、3本あるんですよね確か。あの時、イースっていうか、日本ファルコムが忙しくて作れないから、原案だけあげるから作ってくれ、みたいな感じになったんですよね、確か。
それで作ったのが、トンキンハウス。
トンキンハウス、懐かしい。
もともと東京書籍です。東京書籍、多分さっき言ってた、あの、ロマンシアの多分開発。
ああ、そうなんだ。
思う、確か。
へえ。いやー、イースは本当ストーリーも音楽も大好きで、ワンツーの流れも最高じゃないですか。
流れ最高ですね。
うん。イースの本を集めて塔を登ったら、実はイースは実在したっていう。
で、さっきの話ちょっと戻るんですけど、あのダーマの塔から出られなくて、あの本来だったらダーマの塔で最後よダルクファクト倒して。最後の章を読んだ瞬間にイースに導かれるじゃないですか。
うんうんうんうん、
ファミコン版って一回外出ないと本の中身読んでもらえないので。
なるほど。それはぶち壊しですわ。
で、おばあさんに本読んでもらった瞬間にいきなりアドルが光に包まれたって言って、イースの塔のさらに上に上がっていくんですよ。
ひどいな。
え、何起こったのっていう。
あの、原作だとちゃんと塔の上で、ルーペでしたっけ？メガネ使って読んで、で、そのまんま魔力で上に上がっていくみたいな感じの演出じゃないですか。
はいはい。
で、2の多分リメイクした4とかだとそういうところがアニメーションでオープニングとかになってたりして。
はいはい。
あ、本当あの演出は良かったんですよね。うん。
で、その後に、2のオープニングとか始まったら、
うんうんうん、
またあのダーマの塔のから光に包まれて飛んでいくとか、どんだけオープニングで震わせるの
って。イースはリメイクしまくっててすごいことになってますもんね。
そうですよね。何人リリースに声つけるんだって感じですけど。
結構時代を感じる声優さんとかもいらっしゃいますもん
ね。そうですね。鶴ひろみとか、そ
こら辺は出られてましたね、
うん。どれだけ古いかわかんないですけど。あとは、そうですね。PC エンジン版だとダルクファクトがちゃんと着点いってくれ
る。デプロ F でも言ってましたね。
これは、やっぱり言いたいですね。親切設計なんだ、
うん。まあ、あの、RPG は優しさの時代でっていうキャッチコピーでしたからね。
で、また少し戻る。ファミコン版のダルクファクト戦って、あれもやっぱり容量足りなくて、あの、
うんうん、
火飛んできた後、ぶつかったところで床消えるじゃないですか。
うんうんうん、
ファミコン版だと、そのエフェクトができなかったんで、うん、あれ火をずっと残したままにするっていう。
ああ、なるほど。
してるんですよ。
うんうんうん、
はい。で、多分、あれかな。あともう一つのオリジナル要素として、偽物がいる ていう設定にして、そいつは、
うん、
あの、火とか飛ばないで単に自分が、ダルクファックがぴょんぴょん飛び回ってるっていうような感じなだけになっちゃうんですけど、それもまた、なんか違った演出入れてるなっていう感じでした。
ファミコン版結構容量があって話、まあ今されてたんですけど、はい、あの、オープニングというかタイトル画面というかの、あれはどっちだろう、女神が、オーブみたいのを抱えてる有名な絵があるじゃないですか。
ありますね。
あれをちゃんとファミコンのドット絵で再現してて、あれ結構すごいなって思うんですよね。
そうですね。そう、オープニングはなんかすごい感じがして、うん、おおって感じだったんですけど、うん、デプロイでも話しましたけど、デプロイって言っちゃった、デプロイ FM でも話しましたけど、攻略本が他のと違うファミコン版独自になってるんで大変だのはあります。
いや、そうなんですよね。リメイクして結構変わってる部分もあったりするんで、なんか攻略も意外と当てならなかったりするんですよね。
ドラクエ話いきますか。
いっちゃいますか。もう
57分。
ファミコンだけで1時間喋っているっていう、あと何個ハードあると思ってる。まあまあまあ話をしていくと、ドラクエはどのあたりが、まあ、ファミコンだと4までなんですけど、
そうですね、ドラクエは8まで、あ、じゃあ9か、9までやって、うんうんうん、10がオンラインだから飛ばしちゃって、
うんうんうん、
11はやったってとこです
ね。11もやったんですね。
11やりましたね。
プレステ4ですか？
プレステ4は嫁がやって、僕は DS でやりましたね。
ああ。僕、2周しました。
おお。
プレステ4と DS で。
あれ、最初データとか引き継ぎできるみたいな感じで書いてあったんだけど。
おお。
なんか、厳密にできるわけじゃない。途中でやめて、DS オンリーでやっちゃいました。
あの復活の呪文でそれっぽい感じにはできるんですけど、まあ当然全データは復活の呪文にすると何万文字になっちゃうんで、あのキーワードっぽい感じで、そのそれっぽい進捗から始まるって感じなんですよね。
なので最初嫁がいない時に、
うん、
プレステ4でちょっとだけ進めて引き継いでやろうかなって思って試しにやってみたら、うん、あんま道具とか引き継げてないんで、あ、ダメだって感じでやってます。
そうなんですよね。意外とその進捗ならこれぐらいかなって感じになってたりするんで。
で、復活の呪文って今出たので、
うんうん、
そっちの方の話持っていくと、ドラクエ2とか、
うんうん、
実際ファミコンでやられてました。
やってました。あの、目とぬとか、
はいはいはい、和とねとかです
ね。そうそうそうそう。小学生の時、字が汚かったりするんで。そうそうそう、
やっぱりデプロイ FM でも話してるんですけど、2回パスワード取ったりとかするんですよね。Wii 版で、あの、25周年とかで
やってたと。はいはいはい。1,2,3 がセットになってて、ね。
ドラクエ1をやった時に、
うん、
復活の呪文をパシャってスマホで撮って、うん、ああ、なんて簡単な世界なんだ。
しかもあれ、クイックセーブとかついてて、はい、あの、オートセーブみたいなのもあるんですよね。
はい、
だから、後で、そもそも復活の呪文取らなくても、FC 版ができる。
ちょっと反応してびっくりしたことがあったんですけど、歌姫アンナのあの、ラブソングを探してを反応した時があったじゃないですか。
あの、ツイッターでやりとり、カラオケかなんかの話でしたっけ？してる時に。
そうですよ。僕がカラオケ行った時に、その中にラブソングを探して入ってて、その時に反応されて、ああ、知ってるんだっていうのが。
あの、牧野アンナっていう方が、歌われてるラブソング探しての、
はい、
まあなんていうんですかね、アイドルっぽいというか曲があって、うん。
あれ、当時なんですけど、ドラクエ2とタイアップしてて、歌姫アンナを、あ、アンナ姫を探せっていうのがやられてたんですよ。で、アンナがどこにいるんだっていうのを探して、あの、スクエアエニックス、当時エニックス。エニックスに送ったらなんか特別なものもらえるみたいなキャンペーンを、
そのキャンペーンを初めて知りましたね。
はい。そうそう。で、ドラクエ2で、あの、テパの街、地下にある、金の鍵手に入れてない、
うんうん
うん、入れない街あるじゃない。あそこに歌姫アンナがいて、その人に話しかけるといきなり曲が変わるんで、はいはいはいはい、それって、その演出なんですよ。うんうん、それを知らないで、いきなり私歌姫アンナ歌うわって言って歌い始めると、こいつは何を言ってるんだって。
で、ラブソング探してが、テパの街でしたっけ？で流れるんですよね。
テパの街で、何も知らない人が。
あれ？
あ、違う違う。テパでしたっけ？テパの街に流れ。
テパか。
地下に潜るのは
テパです、ね。水の箱衣を作るのもテパじゃなかったでしたっけ？
あ、名前間違ってるかな。
入り口に焚き火してる人がいて、街に入れないんですって泣いてるっていう。
あ、そうです、そうですね。そうです、そうです。
あそこなんて名前でしたかね。あれ、あれですよね。ラゴスがいて、最後の鍵を手に入れるところですよね。
そうです、そうです。
まあ、最後の鍵っていうか、牢屋の鍵なんですけど。うん。
牢屋の鍵です。
やばい。街の名前忘れたな。あ、ペルポイだ。はいはいはいはい。
テッパはそうですね。水の羽衣の方ですね。うんうんうん、失礼しました。おー、ちょっとショックだ。そこは間違えてしまった。
いや、街の名前って結構覚えてるつもりでいますよね。忘れてる感あるんですけど。
そうですね。でも、ドラクエ2は結構覚えてたつもりだったけどな。
はいはいはい。意外と最初の子孫3人の街も怪しかったりして、まあ、ローレシアとサマルトリアとムーンブルグなんですけど、覚えてた。でもサマルトリアの南にある街とかちょっと怪しいですね。
はいはい。
いや、探しましたよって言われる街。
ああ、あれはリリスの街じゃなかった。
あれ、リリスでしたっけ？リリタじゃなかったでしたっけ？やばい。ウィキペディアにはでも街の名前書いてないから。
攻略チャートとか見ながら見た方が早いですね。
極限攻略データベースっていう攻略サイトがあって、はい、リリザか。
リリザだ。
あ、でももう答え見ちゃったな。あ、ルプガナとか。
はいはい。
ムーンペタからルプガナまで歩くのがだいぶ辛いっていう。
あれ、容量の都合で、途中に砂漠があって、そこに村があったんだけど、なくしたってやつ
です。そうなんですよね。意外と2はいろいろ、ディープライフムでも言ってたバランス調整の話とかあったりして、
はい、
いろいろ面白いゲームなんですよね。で、デプロ FM で聞いてた話でちょっと思ったのが、
はい、
2のエンディングの話、
はいはい、
で、実はあれマルチエンドにするみたいな話もあったりとかっていう話があって、あれって してましたっけ？してないですよね。
2番目、サマルトリアの王子が死んでたら殺されるってやつですか？逆上した お姫様に。
あれ、僕聞いたのはメガンテでシドを倒すと、
はい、
サマルトリアに行った時に妹に刺されるっていう話だと思ったんですけど。うん。
刺されるってやつ、ね、
実際メガンテ聞かないんですけどね、別に。
聞かないです。メガンテ聞かないし、パルプンテも聞かないんですよ。
まあ、ボツネタなんであれなんですけど。
パルプンテ唱えると、一応、なんか恐ろしいものを呼び出して、一旦逃げるんですけど、またすぐ戻ってくるんですよ。指導は。
意味わかんないですよね。
そう、だから何に怯えてるのかわかんないんですけど、うん、一応、パルプンテでハーゴンも倒せるんですよ。なんで、それと同じパターンで、パルプンテして、指導を倒そうとしても、一回退けるんですけど、また出てくるっていう。
指導といえば、当時、容量が少ないから、敵の HP を、何千とかに設定できなくて、はい、2号が最大なんですよね。なんで、そうするとすぐ倒せちゃうから、ランダムでベホマを使って HP を全回復するっていう、RTA というか、タイムアタック勢には、泣ける仕様が入ってたりとかして。
賢さみたいなのは指導も設定されてて、賢さゼロで設定されてるみたいですね。
なんで本当完全ランダムなんですよね。
はいはいはい。
だから、生きとかそういうちょっと極悪なことはやってこないっていう。まあ、ランダムなんであるかもしれないですけど。
王女の MP が隠れちゃうっていうのがファミコン版の時はありましたね。
あれなんで隠れるんでしたっけ？
あれ、翼かなんかで大きく書きすぎてはみ出ちゃう。ステータスのとこまではみ出ちゃうから。
ああはいはいはい、指導の絵でってことですね。はいはいはいはいはいはい、はい、
指導の絵で隠れる。
なるほど。あと個人的にあるのは金の鍵の話はさっきちょっとしたじゃないですか、はい、銀の鍵っていうのもあるじゃないですか、はい、あれの無意味さというか、はい、あの価値があまりない的な。
あれは最初に扉があるところに入れるようになって、いいアイテムとか取れるようぐらいな感じですね。
あれでもファミコン版って、あれ銀は銀じゃないと開かないんでしたっけ？金があれば全部開くんでしたっけ？
いや、それぞれの鍵必要ですね。
あ、ですよね。だから、
はい、
進めるだけだったら、金の鍵だけあればいいって話ですよね。
そうだったかな。うん、銀の鍵でど、なんか必要、あ、必須アイテムがっていうと、ちょっとわかんないですね、うん。本当に必要かどうかは。
確かだから、銀の鍵って別に取らなくても先に進めるっていうのがあって、なんで、実は知らない人もいるみたいなのもあったりして、
はいはいはい、はい。
っていうのを思い出しました。
まあでも、ね、進めていく上でアイテムとか取れたりするんで。
そうなんですよね。どうしてもドラクエって結構 RTA とかタイムアタック的なところが僕が好きなので、なんかやらなくてもいいイベントは実は知らなかったりとか。
飛ばしちゃってもい
い。そうそうそう。
ありますよ。銀の鍵も、さっきの容量の話ですけど、うん、実はローラーの門のところに置こうかっていう
説もあって、
はいはいはい、ローラの門で出口2つあって片っぽ1個島にしかないっていう。うんうんう
ん、ありますあります。
島しかないとこ、4マスぐらいの。そこに、はい、銀の鍵を本来置こうかっていう案もあったらしいですね。で、
うん、
サマルトリアの城が、地図見ながら話してますけど、うんうんうん、泉の洞窟、銀の鍵が置いてあるとこにあったんだけど、まあそこまで一人で行くのが辛いから、リリザの町の近くに置いたとか、そういうのはあります。あと、風のマントが、風のマントじゃない、ごめんなさい。
ラーの鏡？
ラーの鏡ですね。ラーの鏡が沼地に、あんなとこにあるのは、もともと風の塔高にあったのが、風の塔二人で登るのが辛いからっていう設定ですね。調整の結果ですね。うん、
あれ結構ラーの鏡は突拍子もないところでありますよね。
そうです。でも、あそこに二人で行くのも割と辛いよっていう。
いやー、三人でも結構辛いですよね。
マンドリルの
戦
略を受けるっていう。
大体ムーンペタ行くときにマンドリルに殴り殺されるっていう。あと鎧ムカデとかが、結構硬いとか。
ギラーが役に立つんですけどね。
王女のバギとか。
そうです、そうです。
バギーマカからかな、あれバギーもあったかな、
バギーは王女が思います。
ですよね。なんかリメイクの方がやっぱり記憶が新しくてFC 版はバギーなかったよとかあるかなみたいなありそうで、
FC 版でなかって覚えたのは、
うん、
ザオリクを王女が覚えましたね。それで随分難易度が変わったっていうのがあります、
うん
うん。あとはザオリクを戦闘中も使えるかな。
そうなんですよね。FC 版意外といろんな制限があって大変なんですよね。
そうですね。
うん。
ドラクエ2でも盛り上がってるって。
やばいですね。これ、どうしようかな。じゃあ、だいぶいい時間になったんで、一旦切っていきますね。じゃあ、まず、ポッドキャストの、宣伝からさせてもらうんですが、このポッドキャスト青空 FM では、ゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。ポッドキャストに出たいけど IT エンジニアじゃないからとか、そもそも IT エンジニアじゃない職業の人っていう方でも大丈夫です。もちろん趣味の話も大歓迎なので、今日みたいなやつですね、ご気軽にご連絡ください。なお現在ゲストの収録給が溜まっております。今ご連絡をいただくと3ヶ月程度先になる場合がありますのでご了承ください。連絡方法は Twitter の DM などで、何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter で、ハッシュタグ、シャープ、青空 FM をつけてツイートしてください。ハッシュタグは、シャープ、AOZORAFM です。よろしくお願いします。というわけで、ゲストの水流さんから何か告知などあればって感じですが、
はい、省略しましょう。
はい、じゃあツイッターとブログを載せておくのでぜひ見てくださいということでお願いします。はい、
お願いします。
でエンディングってことでポッドキャスト撮ってみてどうでした話なんですが、
1回目でも話しましたけど、
うん、
すごい話膨らんで進まないですね。
いやそうなんすよね、もう楽しすぎて話をするのが。いやー、なんだろう、一本一本のゲームでそれこそ1時間ぐらい結構いけちゃいますもんね。
そうですね、細かいやつだったらいけますね。
そう、ドラクエとかまさにそうですよね。 まあ、そういう楽しい趣味の話ができてよかったなということで、とりあえず第10回目ですかね。第10回目もゲストにみずるさんをお呼びしてお送りしました。みずるさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。